時刻は5時39分45秒を回ったところでございます。タッシー田代と
花岡里奈と
三輪愛子でお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。ありがとう。
ありがとうございます。
三輪愛子さんがね、はい、今日も大活躍でございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
いやすごい。
もうでもだいぶトワキンも慣れてきた、
ね。いやまだ緊張してます。
そうなのか。
してますよ。バリバリしてますよ。
ねえ、はい、あんだけやっといて、
ね、本当ですよ。歌ってね、
歌って演技して、
ね、
凝縮されてましたよ。しかしいろんな引き出し持ってる ね
そうですか。
まだまだ出てきそうだもんね。もう無限だろうね。無限大だろうね。
8のやつ、
8を横にしたやつ、ね、なんでそんな説明しないんだろう。この間ね、愛子さんとは、うん、あの動画の撮影、
はい、
ね、寒い中、
寒かったですね。
何の動画ですか。
15周年、去年の15周年の記念して、はい、生歌をここで歌ったやつを集めた CD を限定で配布したじゃないですか、はい、あん中からあのラジオネーム土の化身さんが、うん、写真をこうスライドショー形式にして、はい、いくつか動画作ってくれたでしょ、うん、でね、あれの新しいやつが今度動画なんですよ。
おお、動いてる。
そう、土の化身さんが監督する動画をやってて、それがそのあの CD に入ってる曲から1曲やるんですけどね、うん、
はいはい、
でそれにあのやっぱ愛子さんに出てもらいたいということになりまして、
オファーが
恐縮でございますがね、
はい、あのスタジオ借りて、
うんうん、
でそのスタジオのビルには屋上があって、その屋上もロケして、
はい、
屋上がまた寒くて、
この時期ですよね、しかもね。
そう、タシーさんのへっぴり腰でね、すごい面白かった。
へっぴり腰、
あのね、高いところはある程度大丈夫なんですよ、
はい、
大丈夫なんですけど、はい、柵がないところがあって、はい、ビルの屋上の、うんうん、屋上のそのまた上のなんか高屋上みたいなのあるじゃないですか、
は
いはいはい、あそこは要するに柵がない状態なんですよ、
はいはいはいはい、
結構怖くてそれ、
なんかね、ザンパノさんとタシーさん、うん、2人ともへっぴり腰でこう下から見てて超面白い。
そう、そんなロケをしまし
た
です
ね。
しましたね。
でも愛子さんが参加してくれて、うん、
はい、
うん、まあどんなのができるかね。
楽
しみにしてますけれどもね。歌い人語るがですね、またもやワンマン決まりましてですね、
はい、
2月に無伴奏独唱でやりますよ。
はい、
すごいですね。よくやりますね、本当にね。楽器の伴奏もなくマイクも使わずに舞台で歌いまくる男、
うん、
4年連続の4日間公演でございます。
お
いや、本当にしょうがないありさまでございます。
4年連続ときたもんね。
フライヤーができましてです ねもう現在営業活動まっしぐらです。
かっこいいフライヤーですね。
そう、かっこいいです、フライヤー。
これも、土の化身さんが撮ってくれたショットを何も加工せず、
あ、加工してないんですか。
全く加工してないです。
白黒にもしてないんですか、これ。もともとも
ともとの色、あ、ね、あ、白黒です。
も
ともと白黒で現像してあるものをそのまま使ったという感じですね。こう熱唱してるように見えますけど、実は背骨痛って言ってる。背骨痛たって言ってる写真だっていう噂もあります。
なんか一言入れたいですね、チラシ。背骨みたいな、
これにセリフをつけてくださいみたいな。
大喜利
にな
っ
ちゃう。背骨痛みたいな。
それ面白い。
ちょっとツボだから
痛たみたいな感じになってるわけですよ。
あ、それ面白いな、
ね。で前回ね、2月、それから6月の札幌、はい、そして10月の再公演やりましたけども、
うん、
寸劇のね、涙の壺という寸劇を森りっちゃん共演してもらってやりましたけど、うんうん、
よかった。
新作が、
新作
をですね、はい、もう今月中に書き上げなきゃいけなかったのを、もう結構な12月の初旬にもうなんとか根性で書き上げましてですね、それをまた森りっちゃんに出ていただくんですが、はい、もう一人、
もう一人、
あの千葉綾乃はですね、参加します。
すごい。
このフライヤーの後ろに千葉さんのこのね、あの写真載ってますけど、
そうそうそう、
すごいですよね。
ね、
あ、アメリカの漫画から飛び出てきた人みたいな。
いい写真、
いい写真。
アメリカの漫画、
アメコミから飛び出てきたみたいな感じ。
引き出しが奇抜な引き出し。
そう。この二人にですね、出ていただくんですが、今回はちょっと訳あってですね、もう猛稽古が始まっておりまして、いや
ー、
もう筋肉痛。
え、そういう、どんな感じなんですか。
筋肉痛なのよ、もう。
そんなに動いちゃう。
もうね、ちょっとそれはちょっと言えないんだけど、
組体操でもするんですか、
ね、しないけどさ、まあ、詳細はちょっと何も言えないんだけど、まあ、どんな寸劇になるのかね、
楽しみだな、
もうこの3人がステージにこの横並びになることを考えると ね、もうもはやもう 今から恐ろしい感じがします。そんな4日間の怒涛のワンマンライブ、2017年の2月14日の火曜日、15日の水曜日、そして飛んでラジオをやって18日土曜日、19日日曜日、この4日間でございます。平日2日の土日という感じになるわけでございますがね、だからもうあの皆さんのご都合に合わせてご予約いただければと、平日の方が都合いい方もいるでしょ、平日会社帰りに行った方がどちらかというといいという、
郊外に、
そうそうそう、仕事帰りでも大丈夫、郊外に住んでらっしゃる方、平日は7時半に設定してあります。土日は少し早め2時半、午後2時半に、始めて、で早めに飲みに行こうという感じですよ。14、15、18、19、この4日間それぞれ30名様限定でございまして、予約制です。すでに予約も始まっておりましてですね、ご予約受付中です。専用のホームページでご予約いただくか、もしくは、なんかメールしてくれても全然構わないし、フラワーラジオ宛てに言ってくれても構わないし、鴻巣駅で待ち伏せして予約していただいても全然構わないので、電話番号してる方は電話してくれても構わない、どんな形でも予約受け付けますが、ご予約専用フォームというのがホームページ上にありましてですね、私の、そこからやっていただくのが一番スムーズで確実かなと思いますね。この4日間ありますから、
はい、
もう ね、これからいよいよ怒涛のリハシーズン、正月ももうあったようなもんじゃないですよ、本当。
おもうみっちりやる感じなんですね。
みっちりは、ね、千葉さんがねもう舞台控えてるから1月に。
忙しい
ですね。忙しいんですよ。その間ね、私はその歌のパートももちろんリハーサルをしなきゃいけないっていう感じでございますからね。なかなかすごいですよ。でこの間初リハーサルがあって、でそこで、まあ、千葉さんの厳しいスパルタなね、千葉さんのスパルタ教育がありましてですね、私も相当だ筋肉痛になって
ます、ね、すごい、何してるんだろう
なんか指導が入ったって
、そう、千葉さんの指導が入りました。色々と何かは言えないんですけどね。
相撲じゃなくて、
相撲稽古か、稽古、あ、そっちの稽古かよ、う
ん、ね、筋肉となりそうだよね、
四股踏んだりとか、
そう、その足の開き方じゃない
そんな、そういう指摘
なんでステージの上で相撲取んのよ、うん、というわけでございましてね、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。その前に実は1月の28日の土曜日に、歌舞伎町、ゴールデンエッグ、
はい、
これ本当にいわゆるライブハウスで久しぶりにやりますね。
はい、
なんていうんですか、ゴリゴリのブルースバンドとゴリゴリのロックバンドの間に私が入ります。無伴奏独唱で出てきますね。すごい取り合わせ。そしてジョニー鈴木、
あ、ジョニーさん、
ジョニー鈴木が取り、ジョニー鈴木の企画ですから。
なるほど、
ジョニー鈴木、
あーすごーい、ね、
2人とも、ね、ゴールデンエッグ
ね、
去年見に来てくれて、
はい、
あれ11月23日勤労感謝の日だったんでね、去年はね、今度は1月28日の土曜日、歌舞伎町ゴールデンエッグにてやりますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳細はあまり更新されていない歌い人方のホームページでご確認いただければと思いますね。さあでは CM を挟んだらですね、いよいよ、
はい、
今日から今シーズンが始まります、ね、スノーパラダイスをお楽しみいただこうと思います。いやすっかりね、
はい、
イブイブでしょ今日は、
イブイブですよ、
イブイブでもうね、今日は美和さん来ていただいたもんだから、
はい、
なんかときめいちゃう ね、 なんかね、
ね、網タイツでね、
網タイツですよ、
ドッキリですよね、
やばいですよ、
ドキドキしちゃう、
ね、
すいません、
できればその雲の糸に引っかかりたいね、その雲の糸に引っかかって身動き取れなくて
あら、
ね、
挟まれたい、
ちょっとよく意味が分からないですけどね、はい、
はあ、
何ですか。
うるわしいですね。オカリナ君は久しぶりだね、はい、このスタジオ。
そうなんですよ、2ヶ月ぶりなんで、ちょっとね、先週はお休み、先週じゃない、先月はお休みをいただきまして。
あ、舞台のことはあんま話さない方がいい。
あ、まあまあまあまあまあ、なんかちょろちょろで
ちょろちょろで、なんだそれ、ちょろちょろ話すの。
ちょろちょろで
ね、中根さん。
あ、中根さん
いたん。
あ、どうも、はじめまして、花岡です。
いたんですよ、ずっと。
どうも。あ、いた。
みんな、あの、2時間ぐらいもう忘れてたかもしれないけど今日は4人だからね。
ほんとだ、
中根さん。
わー、中根さん。
でも、いろいろホームページ上に中根さんが来たとか、うん、そういうことはやめてくれっていうふうに通達受けてる。
あ、うん、なるほど、
なるほど。記録に残ることはしないでほしい。
記録、
あ、
う
ん、何者なの。
いろいろとこう、わけが。
あ、すごい、
うん、
ど
うも中根さん。
そう、わけが、
わけが
あるの。
わけがある
の。ね、はい、だからもうしょうがない。ちょっと、うん、あんまこう、中根さんお疲れ様でしたみたいなことをフェイスブックで言っちゃいけないです
。ああ、
タグ付けとかしちゃダメなの。
タグ付けとか
しちゃダメなの。
タグ付けできないよね。
ダメなん
だ。うん、タグ付け禁止。二度付けとタグ付けは禁止
なの。なるほどね。そんなの。串カツやめ。
串カツや。というわけでね、今日は4人でこうして、はい、うん、イブイブだよ。
ねえ、ですね。
さまよえる子羊たちが、さまよえる子羊たちがもう今日今、スタジオに集結してんだよ。ねえ、うん、いよいよイブイブでございまして、うん、私もあんまりクリスマスには、なんかこう、キラキラときめいたりしない方なんだけど、
あら。
美輪さんは結構クリスマス、重視する派？
重視する派です。なんかしたい、一人でいたくないです。
あ、そう、
嫌です。
一人でチキンとか食べないの？
うん、やだ。
食べたことない。
なんかいつも一人でいるけど、クリスマスは一人でいたくない。
なるほど、なるほど。
あ、そう、
うん、やだ。
別に俺一人飲みでもいいけどね。
チビチ
ビ。私も結構ありますよ、自分でチキン買って、ケーキ買って、うん、スパークリングワイン買って。
え、それ一人でやるの？
一人でやる。
それはやんない俺。
え、なんで。いや、飲むって言ったじゃないですか。
いやいや、だからチビチビ、クリスマスとかにこだわらないで一人でチビチビ飲むのは全然いいんだけ ど、ね、そんななんか鶏肉買ってさ、
うん、いいじゃないですか。ちょっといつもよりいいケーキ買って。
いや、ない。
ないの。
一人クリスマスってことだよね。
そう、ある、ある。
やんね
え。
うん、いや、なんか勇気がないな。牛丼屋でも何でも一人で入れるけど、一人クリスマスだけはちょっとできない。
俺はだから5人クリスマスでも6人クリスマスでも一人クリスマスでも、でもやんないけどね。
も
じょもじょもじょってもじょもじょもじょ、じんじろげーじんじろげーすすだらけっていうね、これね、ほんとにさ。
もう、
はい、
というわけでね、はい、今日は私と、オカリナと、うん、はい、美輪さんと、はい、中根さんで ね、うん、お送りする、
はい、
初めてだね、森友くんより喋らない人、ね、
確かに、ほんと喋んないですよね。
ほんと喋んない。
ほんとだ、
うん、そう、聞いてたけど、やっぱここまでと思わなかった、うん、
徹底ぶりですね、ほんと
素晴らしいです、
うんうん、素晴らしい。
ということでございます。はい、さあさあ、いよいよね、宴会モードですか、
ね、
4時間の4時間のトワキン後半でございまして、
後半ですよ、
後半、一発目ね、このコーナーから行ってみようと思います。今日の前振りは美輪さんにお願いしようと思います。よろしくお願いします。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアビニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。いい、金曜日のコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、
お
トス・タスロのトゥトゥトゥトゥテレビテーマ、通称トゥセブンをお楽しみいただきます。
なんで国へぶち込んでくるんだ。
なるほど、
そこで。
ちょっとでも良、ね、くなったと思いません？
何が？
あの前より。
何が？国へ。
どこの
家感？なんだそれ。
9月の時に比べたらってこと？
なんかすごい今やった感じがすごいあった。
リアリティを帯びてきた。
手応えがあった。
手応え。
手応え。
はい、
そうですか、
はい、
リスナーの皆さんもそう思ってるでしょうね、うん、きっとね、
くださってると思います。
さあ、最近の T7 はお二人ともご存知かな、うん、どんな傾向にあるか、
はい、ね、はい、
ね、うん、海外ドラマ系、うん、子供向けというかね、まあ、うん、内容的に、まあ、宇宙だとか、
うんうん、
SF 的なものを取り上げつつ、うん、海外で作られたドラマが実は昭和60年代、あ、違う、昭和 昭和じゃない、昭和40年代とか、はい、ね、うん、放映されてたっていうじゃないですか、うん、日本 で、
うんうんうん、
で俺ももう生まれてたはずなのに、はい、もう覚えてないっていう、ね、
うんうんうん、
やっぱりこの日本の子供たちにとってはウルトラマンとか仮面ライダーの方が一般的で、海外ドラマまではやっぱり手を伸ばしてなかった気がするなっていう。今日ご紹介するのも俺がもうすごいガンガンリアルタイムなんですよ。
おー、
うん、ガンガンリアルタイムで見ていたというか、放映していた時代に思いっきりテレビを見てた世代なんですけど、見てなかったね。これまでずっとね、恐竜だとか海底だとか UFO、宇宙基地、インベーダーね、それからブラボー火星人とかやったでしょ。でこの間怪獣島とか怪獣の島とか、先週に至っては巨人の惑星だ
でしたね。
すごいことになったんですが、今日は来週 T7 お休みなんですよ。
ああそうか、
スペシャルスペシャル編成ですね。来週は
年末スペシャル、
そうなのでね、うん、今日は今年の最終回、
お
T7、
なるほど、最終回。
そのために、
はい、
海外ドラマで、うん、SF で、その中でもかなりメジャーなものをぶち込みました。
確かに。お、
しかし私は見てなかった。リアルタイムで生きていたはずなのに。お二人はこれは、この日本語のタイトルでは知らないですよね。
でも、日本語のタイトルは知らないな。
聞いたことあります。
もともとこういうタイトルだったって聞いたことある、うん、
それは、あ、そう、うん、名前は。
そして何と言ってもお二人に縁ゆかりのある人がこのドラマで吹き替えをやっているという、うん、やっていたことになったね、
はい、
もう本当にあの三輪愛子さんも、
うん、
花岡くんも、はい、じゃがいも村にはお世話になってると思います
が、はい、
そこの館長こと、うん、ピカート館長ですよ。
お、
うん、あら、かけたかけた今。
ピカート館長とじゃがいも村の館長といえば、うん、もう麦人さんでございまして、
うん、
に関係しているのをついにご紹介する日がやってまいりました。やっぱお二人が出てる時だからこそ紹介するというところがまた憎い、
うんうん、
ね、ここに、あ、ここに寄せてきた俺、
うんうんうん、
あ、何や、
いや、そうなんだ、
そうなんだ、
はい、
だからもう今までちょっとマイナーところでも丁寧にやってきて、
うーん、
年末でこれを当てて最終回を迎えようと。
なるほど、
今年はね、
うん、
で、
うん、
来年はもう1月6日の時からもう T7 やるつもりでいるんですが、はい、それもやっぱり正月だから、
うんうん、
ちょっとパーッといこうかなと思ってますよ、ね、今日は1969年、
うん、
1969年に第1シリーズ、
はい、
4月27日から1970年1月11日まで放映されていた、うん、この第1シリーズは日曜日の夕方4時だったのね。
でも見る時間ですよね。
思いっきり見る時間だよ、
うん、
焦点じゃなくてこっち見ててもおかしくなかった。そして第2シリーズは2年後、1972年の4月16日から1974年の3月30日の土曜日、うん、夜7時半。
いや、見る時間だってこれ
思いっきり見る
時間ですね、うんうん、
ね、でもやっぱりなんかこう俺は見てこなかったんだね。
う
ーん、おーなんでだろうねなんかテレビがなかったんじゃないっていう目はやめてくれました。あったから、
あった
から、あったから、
よかったです、うん、なんか広場とか、
うん、広場、
街頭でお前いつの時代だ、
お店に見に行くみたいな、
街頭テレビの世代じゃねえよ。
よかった、
うん、ね、宇宙大作戦、
お、
またの名をスタートレック、
お、有名
よ、来ました、
聞いたことあるで、
スタートレックです。
おー、スタートレック。
ね、もともとこれは宇宙大作戦というタイトルで放映されていたわけです。で、麦人さんは、このシリーズではまだ、ピカート館長は登場してない。
あ、登場してないんですね。
その後の続編、新スタートレックから登場するのかな、ピカート館長は。この時はまだですね、カーク船長。
お
だった時代、
うんうん、
へ、
うん、 23世紀のお話です。
23世紀、
うん、あ今何世紀かご存知ですか？
21世紀、
うん、あえ何だと思ったんですか三輪さんは？
20世紀
三輪さんは何世紀だと思ったんですか？
もう自分がいつを生きてるのか全然わからない。
意味がわからないんですけど
、はい、
23世紀のお話です。超高速渡航、超高速渡航技術を開発した地球人は、バルカン人という宇宙人、バルカン人などいくつかの種族と惑星連邦を結成していました。だから国連みたいな感じで、惑星同士で連邦を形成して、結成していました。その惑星連邦を、ま、守り、新宇宙って言って、この深い宇宙っていうことね、宇宙探査、防衛、外交、巡視、救難など、難民を救うっていうね、救難など、うんうん、あらゆる任務を行うのが惑星連邦宇宙艦隊。
おー、うん、
その宇宙艦隊の最新鋭艦、最新鋭宇宙船の名前が、科学船長率いる宇宙船 USS エンタープライズ号でありました。
お
ー、 USS エンタープライズ号、かっこいいよね、うんうん、これはおなじみです。もうナレーションが、最初のオープニングのナレーションが宇宙、
うん、
それは人類に残された最後の開拓地である。そこには人類の想像を絶する新しい文明、新しい生命が待ち受けているに違いない。これは人類最初の試みとして5年間の調査飛行に飛び立った宇宙船 USS エンタープライズ号の脅威に満ちた物語である。
それで始まる、
それで始まるんです
よ。へ、
うん、
なんかワクワクしますね、
ね、うん、そこでこの主題歌が鳴るわけですよ。
お、
素晴らしいじゃないですか、うんうんうん、英語のオリジナル版もちゃんとスペースって言って始まるんですよ。だからこの、これ宇宙で始まるでしょ、
はい、
で本当にオリジナル版はスペース、
うん、そっちの方がかっこいいねやっぱり。
いつはなんとかかんとかみたいな、
おー、
うん、いうふうに始まるわけですよ、
うんうんうん、
それまでの SF ドラマに比べて人間ドラマとしての側面を強く打ち出しているという。
うーん、
ちなみにお二人はスタートレックは、
まあなんかそれを聞かれたくなくてずっと気まずかった。これ始まってから
麦人さんが出ているスタートレックも、
まあ
実は、いや実は俺も見たことがない。
すいません、私も すいません見なきゃ見なきゃ、
俺も
入ってないんです。
見なきゃ見なきゃと思って、はい、俺昨日スターウォーズローグワンを見てきました。
あ、そうなの。
お金ながらもらったダースベイダーの、
すごい
ダースベイダー、ダースベイダー出てくる。スターウォーズに関しては何でも聞いて、
うんうんうん、
何でも聞いて、うんうん、スタートレックはちょっと見たこと
わかりました。
実は見たことはな
かったです。わかりました
。うちにね、ケーブルテレビから録画したやつはあるんで、
そこまでよく
揃ってんの、そこまであるんだけど、そこまで揃ってんだけど
見てないよ。まあ
マギさんごめん。
すいません
でね、
はい、
人間ドラマ、
はい、
で宇宙の話よりも、うん、こう人間ドラマに焦点を置いている。
大人向けにも作ったってことですかね。
そうなんですよ。で、うんうんうん、アメリカでは大人向けで作られていて、うんうん、大人が見るような時間帯に放送されていたんだけど、うんうん、イギリスの方ではですね、うんうん、実は子供向けとして、触れ込んで、子供向けの時間帯に放送しちゃって、うん、視聴率が全然なんか伸びなかったみたいなと思います。
うん、
で、普遍的なテーマを扱うことが多い。で、制作から月日が経過しているのにもかかわらず十分鑑賞に耐えうるストーリーであるものが多い。だから今の時代に見てもこの60年代に作られた脚本が今の時代とリンクするかのように、例えば差別とか、
うんうん、永遠のテーマでやってるってことですね。
そう、普遍的なことをやってる。で、登場人物にはアメリカ人、アフリカ民族、スコットランド、ロシア、アジア人など各民族をちゃんと配役に入れて、女性も主要なポストに就かせる。
すごい。
これを60年代にやってる。60年代やってる。だから今このね、ヒラリーさんがこう立候補したりとか。
すごいすごい。
女性進出の時代をもうこの時代から。
へー。
すごい。
うん。
もう焦点当ててたんだ。
そうそう、やったんです。
すごい。
中でも、アフリカのバンツー族出身という設定の、ウフーラという 女性を演じたニシェル・ニコルズは、はい、黒人女性なんですが、うん、未だ黒人に対する差別意識が強く残る中、うん、黒人のしかも女性たちに大きな希望を与えたと言われています。
素晴らしい、
うん、素晴らしい。
でそういったところに貢献したドラマでもある、うん、単なるその宇宙ものではない、
うんうんうんうん、
ちょっと見たことないです
まだ
でもこれから、はい、これからね、はい、じっくりね、はい、見ていこうかなと思う。
そうですね。そうね。
で、放送当時は SF 特有のこのとっつきにくさが災いして、視聴率は全く振るわなかった。で、第2シーズンで打ち切ろうっていう、はい、いう話だった、はい。なんですが、ファンによる手紙の、継続懇願運動などにより、なんとか第3シーズンまでは放映できたものの、夜8時半から夜10時に変更されちゃったりとか、それに伴うドラマの方向性を変更させられちゃったりだとか、はい、あとは予算削減されちゃったもんだから、内容の質が低下した、やっぱ予算で決まるじゃないですか。
そうか、そうですね。
やっぱり宇宙物だからさ、
そうですね、
結構お金かかるわけですよ、特撮で。それによって視聴率がどんどん下がっていって、結局は打ち切りとなってしまいました。なのになんでじゃあ今でも、スタートレックシリーズは続いてるんだろう。これは、その後の再放送が大人気だった。
ああ、
ガンダムも同じような感じですよね。当初は、宇宙戦艦ヤマトもそうだったよ、
うんうんうん。
最初の放映時の時はそんなに人気がなかったんだけど、うん、再放送で急に火がつく。
なるほど。
次第にアメリカ全土でファンを獲得、ニューヨークなど大都市でコンベンションが開かれるようになったと。で、作品の制作権を持っていたパラマウント映画が、この制作権の権利を持ってたんですが、じゃあ、これでね、再放送で人気が出たから、うん、新しいテレビシリーズ、スタートレックフェーズ2を作ろうってことになったんです。ね、うん。そしたらまた運命のいたずらですね。時を同じくして、スターウォーズが映画で出てきて、もう SF の歴史が変わるわけです。
なるほど。
本当にスターウォーズの第一作、私小学校5年生でしたけど、
うんうん、
本当にあれで SF ものの歴史が変わった。それまで見たことなかった。
うんうん、
特殊効果がいっぱいふんだんに作られていて、カルチャーショックだった。全世界がカルチャーショックを受けたわけですね。そういう時にスタートレックフェーズ2をやろうとするんですが、スターウォーズが大ヒットしたため、ロバート・ワイズという巨匠の監督を迎えてですね、急遽それを劇場版にしようということになりました。で、1979年末には劇場版が公開され、作品世界がどんどん広がっていき、その後も未だにシリーズが継続して作られていくことになります。
映画にしたのが良かったんだ。
それでね、俺この番組を通じてね、謝んなきゃいけないことがありますね、はい、中学時代のクラスメートだった平尾くんなんですが、はい、私はスターウォーズ大ファンなんで、
う
んうんうん、平尾くんはスタートレックファンだったんですね。で、俺はもうクラスでですね、そんなのどこが面白いんだと結構クラスでもうケチョンケチョンに言ってしまった経緯がありますね。今こうして考えると俺は平尾くんに謝るべきだなと本当に平尾くん、あの時はごめん。あれから何十年経ったんだろう。
ひろくん聞いてるかな。ひ
ろくん聞いてるかな。あの時スタートレックを小馬鹿にした俺を許してくれ。アメリカでは第一シーズンが、1966年、これ俺の生まれた年に放送開始なんですよ、アメリカでは。で、日本では第一シーズンが、なんと日本では第一シーズンが日本テレビ、第二シーズンがフジテレビで放映される。局が違う。だから第一シーズンは宇宙大作戦、で第2シリーズフジテレビ系列では宇宙パトロールというタイトルになる。
そうなんだ、名前変わってるんですか。
ちょっともう少し頑張れなかったのかな、タイトルね。
変えなきゃいけなかったんですかね。
やっぱそれはそうなんじゃないですかね、曲が違う。
そっかそっか、
題名に変えられて放映されたということですね。宇宙大作戦、そして宇宙パトロール、ね、みんなが知っているスタートレック、テーマ曲は知ってるでしょ。
聞いたらわかるかな。
テーマ曲は俺知ってるよ。
自信ないです。
アメリカ横断ウルトラクイズのテーマ曲だから。
あ、そうなんですか。あのパーパー、
それです。
パーパーパーパー、
聞いていただければわかりますね。アレクサンダー・コーレッジという方が作ったスタートレック、テーマオブザスタートレックですね、こちら素晴らしいですよ。聞いていただきたいなと、もう皆さんをね、この宇宙大作戦の彼方にですね、いざなおうと思います。こちら、はい、聞いていただこうと思います。ごめんね、外鳴りしてました。
外
コード繋いでなかった。
あら
そんなこともある。そうですね、
って生放送、
ね、しませんね、生放送なんです。
ケーブル外してたらどうも音がおかしいなと思いまして宇宙へ誘おうと思います。あ、来た来た来た来たね、聞いていただきましょう。テーマ from スタートレック。
です本当に。
俺はアメリカ横断ウルトラクイズのテーマ曲は知ってたのに。
なるほど。
こっちを知らなかった。
私もです。
後々知った感じですけどね。うん。だもっとなんかあのアメリカ横断ウルトラクイズの方のバージョンの方がトランペットが高らかなんですよね。
うん。
それがまた面白かったりするんだけどさ。うん。そのそっち側もよく、そっち側の方は耳馴染みがあったけどね。
まあ、そうかもしれないですね。うん。
なんかこう壮大な感じが。ああ、でも宇宙。
ねえ。
うん。
これいけちゃいますね。宇宙。
いけちゃいます
ね。いけちゃいますよ。
いけちゃいますねって。
いけちゃいますよ。ちょっと今、今ちょっとなんかスタートレックの世界に入りましたよ。
トレックした？
うん、トレックしました。うん。うん、
でもやっぱり公共曲だからさ、うん、やっぱスターウォーズほどの派手さはないんだけど、うん、でもまあ、すごく、なんだろうな、耳に入りやすいというか。う
ん
う
ん
う
ん、心地いい感じが、
う
ん、
そうだね。この16ビートのコンガがタカタカタカタカタカタ、ここでリズムがちょっとすごいゆっくりなのリッとするんだけどね、それがかっこいい。いやーすごいですね。すぐ終わっちゃうんだよな。なんかこうもう少しいっぱい聞きたい感じ、ね、がしたけどね。ここでその番組ではさ、宇宙ってこう言うわけですよ。で、テレビ版があの YouTube とかにオープニングが上がってるんだけど、それはすごい効果音がピャーン、ニャーンとか、いろいろこうビームが飛んでたりとか、ジェット音とかが重なってて、音楽があんまりよく聞こえない。しかもナレーションで、これが船長の、カーク船長みたいな感じで、このナレーションが上から重なってんだよね。
うん、なるほどな。
でもそれは子供心にこれはワクワクすると思うんだよな。
そうですね。
うん。というわけで今日はね、お二人にゆかりのある。
はい。
結局こうやっていろいろ徹底的にやってみるとあまりゆかりがなかった。でもやっぱり ね、ま、ね、年の瀬だからさ、
はい、
ね、ビッグタイトルをこう、うん
ね、でも
お届けした方がいいでしょ。
うん、そうです、
うん。スターウォーズはどちらかというとテレビ版がないからね。
あ、そうか。全部映画ですもんね。
そう、映画で。
確かに確かに。
後になんか最近になってアニメが出てきたり、テレビアニメが出てきたりしたけどさ、スタートレックはやっぱりテレビから始まった SF ドラマなんだよね。それがやっぱ映画にもこう普及してって、今でも愛されているということでございましたね。本当にスタートレックファンに怒られてしまいそう。
本当でございます。
でしたけど、今日の徹底的にテレビテーマはですね、1969年に日本で放映されていたという宇宙大作戦、スタートレックをですね、お聞きいただきました。以上 T7 でした。